本日私たちに与えられています聖書の言葉を朗読いたします。マルコの福音書8章27節から38節までです。マルコの福音書8章27節からお読みします。それからイエスは弟子たちとピリポカイザリアの村々へ出かけられた。その途中イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言っていますか。彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。するとイエスは彼らに尋ねられた。ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えてイエスに言った。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められた。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ殺され、3日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。しかもはっきりとこの事柄を話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。このような寛因と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときにはそのような人のことを恥じます。イメージを修正せよというタイトルで、上野真一牧師より宣教の言葉をいただきます。
皆さんマスクを取ってですね、周りの方々と笑顔で挨拶を交わしたいと思います。アドベントの1週目に入りました。この主イエスキリストを待ち望む季節でありますけれども、もう私たちはすでにイエス様がこの地に来てくださったことを知っております。次私たちが待ち望むというのは、この再臨の主を待ち望むということになるかと思うんですけれども、この期間の間、本当に私たちの思いが本当にこのイエスを求めるというその思いに以前にも増して作り変えられていく、そのことを願いたいと思います。これまでイエス様たくさんの奇跡を行われてきました。この8章に至るまでですね、病の人を癒されたり、悪霊につかれた人から悪霊を追い出したり、嵐を鎮められたり、パンや魚を増やして多くの人に食べさせるというような奇跡も行われました。当然人々が持つ一つの疑問があると思うんです。それは一体この人何者なんだっていうことなんです。イエス様はですね、弟子たちに人々は自分のことを何ていうふうに言っているかと、誰だと思っているのかということを尋ねたんですよね。それに対して弟子たちは答えます。28節です。彼は答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。ここから人々の間で意見が分かれていたということが分かります。イエスはまた 弟子たちにも私を誰だと思ってるんだというふうに聞くわけです。でペテロは答えるんですよね。あなたはキリストです。これドンピシャ正解なわけです。バプテスマのヨハデでもなくエリアでもなくキリストなんです。ではキリストとはどういう意味なんでしょうか。まあ、ある一定数ですね、イエスキリストと聞けばですね、新一上野のように思っている人もいるんですよね。要するにイエスの名を、イエスを名前、キリストを聖として、勘違いしている人がいるわけです。かつての私がその一人でした。でも違うんですよね。キリストは、キリストというのは称号なわけです。それが良かったからわけでもありません。一方的な恵みでイエス・キリスト、イエスがキリストであるということを私たち、父なる神によって啓示されたわけであります。幸い私たちはイエス様が何者であるかを知ることができました。救い主であるということを間違いなく疑いなく信じています。しかしイエスがキリストだということを知っても私たちどれほど本当のところイエス様のことを知っているでしょうか。理解しているでしょうか。皆さんそれぞれ、イエス様はこうだとかこうであるとかああではないというものを多分持っておられると思うんです。それが本当に正しいのかってこと。もしかしたらイエス様に対して勝手なイメージを描いているだけかもしれません。イエス様は弟子たちにこれからこの自分に何が起こるかということを話されました。31節ですね。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け長老祭司長律法学者たちに捨てられ殺され3日の後によみがえられなければならないと弟子たちに教え始められた。苦しみを受けなければならない、捨てられなければならない、殺されなければならないんです。これ弟子たちも含め当時のユダヤ人たちが思い描いていたキリストのイメージとはかけ離れているわけです。悪人をですね、バッタバッタ切り裂いてくれるようなヒーローじゃないんです。そっちの方が人気があると思うんですよね。完全懲悪実行してくれるものっていうのはいつの時代もヒーローです。そういう人が現れるとスカッとするわけです。でもそんなヒーローの登場を願っているとき、まさか自分が悪人だとは思ってないわけです。あいつが切られるようにとかこいつが成敗されるようにと願っても自分が切られる側だとは思ってないわけです。でももしイエス様が悪人を退治するために来られたのであれば私たち切られてました。イエス様がこの地に来られたのは悪人を退治するためことが目的ではなかったんです。その逆ですよ。悪人を救うためにイエス様は来られたわけです。正しい人を救いに来たんじゃないんです。だからイエス様は悪人を救うヒーローなんです。まあ、言葉が矛盾しているように聞こえますよね。これ通常この思い描くヒーローのイメージとはかけ離れてるんです。罪人を救うためにというふうに言いましたけれども、多くの人は罪を犯した人が簡単に許されてほしくないって思ってるわけです。自分を苦しめた人がいるならば 生涯罪を負って生きてほしいと思うんです。まあ、当然だと思います。もし罪人が何の罰も受けずに許されるならば、苦しむのは被害者の方ですよ。のほほんと暮らしている姿を見るのに耐えられないですよ。それ苦しいですよ。だから少しでも自分の苦しみを軽減させようとするならば、罰を負わせるしかないんです。できれば死んでほしいって思うんです。人を許すことの難しさってここにあると思うんです。許すっていうことは、相手が受けるべき苦しみを自分が代わりに受けなきゃいけないっていうことなんですよ。ただでさえも苦しいのに、これ以上苦しみたくないから人を許したくないんです。しかしイエス様は罪人を許すために来られました。すべての人間は意識しようがしまいが罪を犯して生きています。で、誰に対して罪を犯しているのか。目に見える形としては人に対してです。あの人にこんなことをした、この人にこんなことをしてしまった、そういうことを私たちは思うわけです。で、数々の言動によって多くの人たちを傷つけてきた。でも罪を犯す相手は人にとどまらないんです。罪を犯すことはこの神の意図に反することです。すなわち全ての罪は神に対して犯しているということなんです。ということは、私たちは神からも許されなければいけないんです。でも先ほど言った通りです。もし神が私たちを許そうとするならば、被害者である神ご自身が苦しまなければならない。もし神が許すことを拒否されるならば、私たちは罰せられ、罪を負って永遠の苦しみ、永遠の滅びに入れられて当然だったんです。しかしイエス様は私たちを許すために、ご自身が苦しみを受け捨てられ殺されることを選ばれるんです。でもこのことっていうのは聖書に予言されているんです。イザヤの53章です。4節から9節をお読みします。小さいんで、耳で聞いていただけたらと思うんですけれども、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の地から断たれたことを。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが。苦難のしもべの姿がここに描かれています。ユダヤ人たちはですね、この箇所を読んで、これは自分たちが受ける苦しみのことを言っているというふうに理解しているという話を聞いたことがあります。確かに彼らの歴史を見ると苦しみの歴史です。もう追放され続けてきました。そして最後にホロコーストというような出来事が起こったわけです。彼らですね、だからこれが自分たちの姿だと思っても、キリストの姿だとは思っていないんです。でペテロはですね、 このイエス様の話を受け入れられないんです。ペテロもまたこの違ったイメージを持っていたんです。イエス様キリストなんだから強くあってほしいんです。自分たちが苦しむことがあってもキリストが苦しむということは想像もしたくないわけです。でペテロはですね、何をしたかというとですね、32節です。しかもはっきりとこの事柄を話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた、ペテロはイエス様をいさめた、要するに殿、そのようなことはあってはなりませぬ、死んではなりませぬというようなことを進言したわけです。ペテロの気持ちも分かります。イエス様愛してるし、イエス様を必要としていたからこそもうそのような言葉がね出てきたんだと思うんです。でもしですね、そのようなことを言ったとするならば、これペテロの言葉って一般的には言われてそれほど気分害するような言葉じゃないと思うんですよね。でもイエス様ものすごく厳しい言葉で返されるんです。33節、しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。下がれサタン、ちょっと感情込めすぎですかね。前回ツロフェニキアの女をですね子犬呼ばわりイエス様はされましたけれども、今回ペテロのことをですねサタン呼ばわりするわけです。これね、いやペテロお前の気持ちはわかるがそれはできないんだ、ごめんなというぐらいでもいいじゃないですか、ね、下がれサタンなわけです。じゃあね、これペテロの一体どのあたりがサタンなのか、皆さん種まきの例え話しましたよね。あそこを思い出してもらいたいんですけれども、道端に落ちた種ってあったじゃないですか。あれどういう例えだったかというと、御言葉を聞くとサタンがすぐに来てまかれた種を、御言葉を持ち去ってしまうっていうことなんですよ。実はペテロがしたことっていうのはこれと同じです。イエス様が語った御言葉を、教えを奪い去ってなかったことにしようとしているわけです。これ救いの道を閉ざす発言なわけです。ですからイエス様非常に厳しい言葉で叱責されたわけです。でここにですね、この神のことを思わないで人のことを思っている、ペテロの言葉ってですね、神を思って出た言葉ではなかった、神から出たものではなかったんです。これは人間的な思いや価値観から出てきたものだったわけです。それがですね、どんなに良さそうなものであったとしても神の目的を損なうものであればサタン呼ばわりされるわけです。ここにですね、この人間中心主義、ヒューマニズムの怖さがあるわけです。神抜きにして平和、平等、博愛などを唱える人にはですね、非常に危ういところがあるわけです。世の中ではヒーロー扱いされるかもしれません。しかし神の目からするとサタンということもあり得るわけです。ですから、この私たちがイメージするイメージ通りのヒーローが必ずしもヒーローではないんです。終わりの時代、もうヒーローなのかサタンなのかますます見分けがつかなくなってきます。ですから人の耳に聞こえのいい言葉が本当に神のことを思った言葉なのかどうかということを立ち止まって考える必要がある。また 弟子のペテロすらサタンの代弁者になってしまったわけですから、私たち自身も知らずしてサタンの代弁者とならないように、自分の言葉の出所っていうものを吟味しなければいけません。良いことだと思うことならなおさら注意して、それが本当に神様から出てるものなのかどうかっていうことをチェックしなければいけないっていう。いいことだから何でもいいっていうことじゃないんです。まあ、ここまでこのキリストのイメージが違ってたっていうことをですねお話しましたけれども、次にイエス様はですね、自分を信じる者たち、信仰者がどういうイメージになるのかということも話されるんです。34節か35節、それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思うのはそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。多くのこのユダヤ人、キリストが来られたら自分たちは解放される、自由になれるというふうにイメージしてたわけです、思ってたわけです。しかしイエス様がおっしゃったことは、自分を捨てろ、十字架を追え、私と福音とのために命を失えっていうことなんです。つまりこれ、自分と同じようになりなさいっていうふうにイエス様おっしゃったわけです。これヒーローの道ではなく、苦難のしもべの道を私と共に歩みなさいっていうふうに言われるわけです。ですからこれ、キリストが自分がイメージしていたものと違っていただけではなく、キリストを信じる者たちの姿もイメージするものとは違ってたっていうことですよ。もうどっちもギャップが大きすぎるわけです。もう頭の中混乱するわけです。ですから弟子たちはこの勝手に自分たちが作り上げたイメージと戦わなきゃいけないんです。イメージの修正迫られてるわけです。自分が思っていたキリストとは違うが、それでもイエスをキリストだと信じ続けるのか、自分がなりたいと願っていた姿ではないが、それでもイエスに従い続けるのか、これ弟子たちにとって自分たちの信仰を問い直す、これ大きな分岐点となったイエス様との対話じゃなかったかなと思うんです。これ、私たちも同じようなことを経験します。イエス様信じてですね、洗礼を受けます。でも信仰生活を送ってみると、あれ、なんだか自分が思っていたキリストとは違ってるとか、あれ、自分が思い描いていた信仰者の姿とは違うのかなっていうようなことを思うことがあるわけです。でもおおよそ私たち勝手なキリスト像や信仰者像を描いてるわけです。でも神様はそれを御言葉によってこの、イメージの修正を図ろうとされるわけです。で、聖書を読み始めるとですね、いや全然思っていたのと違うということに驚くわけです。ここでイメージを変えられるかどうかなんです。イメージとは違ったこの神の言葉をそのまま受け入れて、イエスをなおキリストと信じ従い続けるのか、もしくは自分のイメージに固執して自分の信仰に合った別の救い主キリストを求めるかですよ。これは自分を神に合わせるのか、それとも神を自分に合わせるのかの違いです。皆さん、変わらなければならないのはいつも私たちであって神ではありません。 神のご性質の一つに普遍性というものがあります。神は昔も今もこれからも常しえに変わることのないお方です。それに対して私たちは変えられるものです。私たちの考え方や価値観も変えられていきます。どんどんどんどん成果されていきます。人のこと、自分のことを中心に考えていた、いわばこのサタン的な思考から神のことを中心に考えるように変えられていきます。自分が思っているように変えられることに対しては抵抗は少ないわけです。しかし神様が思っているように変えられることは大体抵抗があるわけです。その抵抗する思いが砕かれて、ようやく私たちは神の願っておられるイメージに近づくことができるわけです。今日私たちにこのマルコの福音書8章の箇所が与えられました。弟子たちと同様に私たちも、ある意味この信仰の分岐点に立たせられるわけです。イエス様を信じる者は自分を捨てる者、自分の十字架を負う者、イエスと福音のために命を失う者です。イエスを信じることがそんな辛いことになると思っても見なかったという人がいるかもしれません。今日の週報にも4人のですね、洗礼を受けようとする名前、者たちの名前が書かれていますけれども、そんなことだったのっていうふうに、ここに今もいますけれども思ってるかもしれない。今でも私たち全員がそれでもイエス様についていくのかどうかっていうことが問われてるわけです。ハッピーライフじゃないかもしれない。でも皆さん、イエス様についていきますか？栄光の姿だけ望んできたかもしれません。しかし苦難の姿もまた信仰者の姿なんです。神様がイメージされている姿なんです。神様は今日御言葉を持ってイメージの修正を図ろうとしておられます。私たちサタンの代弁者となってイエス様を信じる者たちにそのようなことがあってはなりませぬというのではなく、この言葉をありがたく頂戴したいと思うんです。38節、このような寛因と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときにはそのような人のことを恥じます。私たちはイエスの言葉を恥じません。神から出た言葉としてそのまま受け取り、自分自身を変えて神の言葉に合わせていきます。そして主が再臨される日に恥じられるのではなく、イエス様と同じ栄光の姿に変えられる望みに預かります。お祈りいたします。主よ、どうぞ今私たちの心を探ってください。今本当にキリストに対する正しいイメージを抱いていたのか、また私たち信仰者として自分自身にこの正しいイメージというものを持っていたのか、どうぞ探ってください。イエス様は神であられるのに、そのあり方を捨てて人となってこの地に来てくださいました。その姿は決してヒーローのような姿ではありません。しかしあなたは私たち罪人を、悪人を救うために苦しまなければならなかった、その苦しみを十字架で受けてくださったことを感謝いたします。 あなたは御言葉の通りに歩まれて来られました。私たちもまた御言葉によって自分の姿を作り変え、神様が願っておられるそのイメージに近づいていきたいと願います。どうか私たちの中におかしな考え方があったのならば、どうぞその考えを作り変えてください。今自分を捨てること、自分の十字架を追うこと、イエスと福音のために命を失うこと、そのことができるものへと私たちを作り変えてください。あなたの手の助けがなければできることではありません。どうか今切に求める者たちに変えられる力を、恵みを豊かに豊かに天から注ぎ入れてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。私を作り直して賛美いたします。